からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、立秋は過ぎましたが、台風が、八丈島沖にある関係で少しこう雲が多い、そして気温も少し低いのではないかなという、そんな、今日の、8月16日のお天気なんですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。夜には、五山の送り火が執り行われます。外国人の方たくさんおられましたですね。はい、さあ、秋は、立秋を過ぎたというところで、秋は実りの秋、今回は、こんなテーマでお届けします。心躍る自然農の世界、そんなテーマです。コメンテーターは、リンズ、京都三条店代表の宇田敦彦さんです。お久しぶりです。こんにちは。
お久しぶりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ええ声の宇田さんです。
いえいえ、ありがとうございます。
はい、相変わらずええ声で。
いえいえ、久しぶりで緊張しております。
はい、あ、いえいえ、それとラジオカフェでしばらく何年間か番組してくださったのは生放送じゃなくって、録音だったので、
はい、
生放送ってやっぱり気分違いますか。
そうですね、違いますね。
そうですか。
もうね、後から修正が効かないという。
本当です。いや、なんかしまったと思ったらごめんなさい、今のは違いましたと謝っちゃう。もう間違いって思ったらすぐに謝るっていうことがやっぱり政治家も私たちも、はい、大事かなと思います。はい、宇田さんに何年か前に 2、3 年前に多分お越しいただいたと思うんですが、いろんなテーマでお越しいただいてるんで、はい、こう調べてみると、あの方、誰でした？
渋沢栄一さんですね。
そうです、はい、渋沢栄一さんの話で、
はい、
まあね、いろんな話ができる、そんな天才肌の宇田敦彦さんなんですが、今日はですね、なんと農業のお話なんですが、
はい、
青年会議所は、ご卒業になってもう3年ぐらい経つんですか。
そうですね、もう3年経ちますね。
ね、40過ぎたらもう、はい、出て行ってって言われるんですか。
そうですね、はい、もちろん OB として、
はい、
青年会議所に関わることっていうのも、年に何回かあるのはあるんですけれども、
そうですか、
基本的には現役の皆さんが頑張っていただいて、我々は、イベントに参加したりですね、
はい、
たまに交流会に参加したりと、頑張ってるなと外から見る感じですね。
あ、そうですか。考えるとその青年会議所の年代って結構若い、これからという感じですよね。
そうですね、はい、40歳で卒業ですし、
はい、
大体平均年齢というのは35歳ぐらいじゃないですかね、
はい、
だからこれからというところで、でもまだやっぱり社会に出る経験としてはまだ未熟な人も多いですから、
はい、
その中で、特に、普段の会社とはまた違う人数の組織体でどうやって人を引っ張っていくのか、
なるほど、
単に飲み会やサークルやというノリじゃなくて、どうやって、引いては日本を良くしていくのかというところの、
はい、
そういうところまで、
なるほど、
理想を描いてですね、どこまでできるかは分かんないですけれども、
はい、
そういう団体でございます。
日本のみならずこう世界がやっぱり平和で、いい世界になってほしい。
そうですね、
思いますよね。
思いますね。
はい、分かりました。さあ、その宇田さんが今回は農業のお話なんですが、
はい、
なぜ宇田さんが農業なんでしょうか。
はい、これもですね、私自身実はびっくりしておりまして、で昔やっぱ3年前4年前っても農業には全く関心がなかった時期なんですね、
はい、
ところが
3、4年前まで
前は、はいはい、でも、まああのね、ちょっと放送でどこまでこの言葉を出していいか分からないですけど、みんな、まあ、マスクになった時代があったと思うんですけれども、
コロナ禍において、
そうです、コロナ禍においてですね、
これは事実ですから、そういう、いや、もうね、あった誹謗中傷とかそういうのじゃなければ、あった事実を、はい、あのお話しするっていうのは問題はないです。
大丈夫ですか？はい。あの頃にいろいろ考えましてですね、
はい、
でも一時私の机の上には本が30冊ぐらい積まれていた時もあったんですけれども、はい、これからどうしていくべきかと。いろいろ考えたときに、私もずっと先ほど紹介いただいたように、まあ、ディンズ京都三条店で、まあ、店をさせていただいているというのもあって、
はい、
食というのを突き詰めていくと、やっぱり自分がその何か作れるかどうかというのが大事じゃないのかなという、そういうところを思ったわけなんですよね。
そうですか、はい。まあ、そのコロナ禍において、まあ、お店のお客様もご制限があったり来られないとか、いろんなご苦労を皆さんされましたですよね。
そうですね。
そういう時代にやはり宇田さんは勉強されたと。本が30冊、そういう中に農業の本があったんですか？
そうですね、はい、農業の本もありましたし、そもそも、まあ、この、ね、まあまあ、歴史的な話とかも本とかもたくさんあったんですけれども、
はい、
やっぱりなんでこの、まあ、コロナ禍もそうですけれども、まあ、そもそもやっぱこの社会っていうのはいろいろ問題抱えてるし、
はい、
まあ、それは例えば、まあまあ、少子化問題もそうですし、まあ、今暑い夏ですけれども温暖化問題もそうですし、まあ、環境
問題だらけですよ。
問題だらけですよね、はい。まあ、それを、まあ、コロナ禍で時間が空いた時に、
はい、
ちょっと立ち止まって考えてみようと。
考える時間、
考える時間をいただきまして、
はい、そうですか、
はい、店は大変でしたから
、はい、本当ですね、
はい。
まあ、そういう中で、はい、なぜそれが農業になったんでしょうか？そうですね、
やはり、まあ、食を普段扱っている身として、はい、まあ、それが農業がその飲食店とどうつながるかというのは私の中ではまだ今つながっているということではないんですけれども、ただやはり食べ物を提供するということ、それから普段我々は食べていかないと生きていけないわけですし、そもそもお金を稼ぐ理由っていうのも、ひいては食に困るからというか、食べていくためにお金を稼ぐというようなことでも、まあまあ、ちょっとその単純には言えないかもしれないですけども、まあ、
人間はやっぱり動物ですから、水を飲み、
はい、
食べ物を食べないと生きてはいけないですよね。
そうです
ね。やっぱり生きるためには、
はい、
それがこう最低限のこの行動ですよね、
はい、そうですよね、
はい、そのために食、
そうですね、はい、まあ、コロナ禍があり、はい、そしてまたその後戦争があり、
はい、
で、まあ、いつその食べれない時代が来てもおかしくないというところまで、はい、まあ、あの時はみんな考えたんじゃないかなと思うんですよね。なので自分の手で食べ物を作るということは大事なんじゃないかなというのがその時思ったことで、
はい、
そこから農業の世界に足を踏み入れようと思ったんですね。
足を踏み入れた、
はい、
どんなふうに、足の踏み入れ方にもいろいろあるかと思うんですが、
はい、
どんな踏み入れ方なんでしょうか？
はい
はい、
やはり自分で作るからにはですね、やっぱ安全なもの、はい、安心なものを作りたいというところから、はい、やはり、まあ、今はだいぶ皆さんが知っているものになりましたけれども、有機農業をやってみようと、
はい、
いうことで、
はい、
まあ、そもそも昔は小学校の時代に朝顔とかミニトマトとか、なんかそんな
教わってたことが、ね、校庭の、まあ、校門脇ぐらいに、
ね、
はい、
ね、そういう経験はありますけれども、
はい、
じゃあいざ自分が食べれるものを本気で育てたことっていうのはなかったので、
はい、
まあ、それをまず有機農業でやってみたいというところで、
はい、
で飲食店と両立できる方法を考えた結果、
はい、
社会人向けの週末通える有機農業大学校というのがありまして、
有機農業大学校、
はい、
それちなみにどのあたりにあるんですか？
それはですね、まあ、全国、はい、日本全国に展開してるんですけれども、
有機農業大学校、はいはい、
京都はあの南の方ですね、伏見の方にありますね。
そういうのがあるんですか？
はい、あります。
すごい、はい、そしてそこに入学された。
はい、そこに1年通わせていただきました。
それが2021年、
2021年、はい、
はい、 さあ、じゃあもう本当にコロナ禍真っ只中の2021年に有機農業大学校に入学されたと。
はい、そうですね、
はい、いざ入学されて、はい、どういうことを学ばれたんでしょう。
そうですね、まあ、全てがすごい新鮮でしたから、はい、そもそも何が植わってるのかというところから始まるわけなんですけれども、はい、やはりでも大事なのはですね、その中で、まあ、土作りといいますか、はい、その他の農薬を使う栽培方法と違って、農薬や化学肥料を使わないわけですから、
まあ、それが有機農業と思いますよ ね, ね,
そ, うですね、はい、まあ、そうするためにはその土をしっかり作っていかないといけないということなので、うん、
はい、土作り、はい、
まあ、どうやって微生物を増やしていくかというそういうまあ考え方になってくるんですけれども、ね、
はい、
土の環境を良くして、そして作物を育てていくと、
うんうん、
まあ、その、まあ、その考え方もそうですし、どうやって採算を合わせていくために有機農業でしっかり作物を育てていくかというところ、はい、まあ、もちろんトラクターとかね、
はい、
いろんな機械も使いますし、
ええ、
そういうのを使ってどうやって農業をやっていくかというようなところを学びました。
そうなんですか。実際に作られた作物ってどういうものを作られたんでしょう。
そうですね、
その大学では、
大学校ではもう1年間やりましたので、はい、まあ、いろんなものを作りましたですけどね、
はい、
まあ、例えばまあトウモロコシだったりほうれん草だったり、
はい、
まあ、それこそに、ね、ミニトマトもありましたし、
はい、
まあ、いろんな1年間通じて
ミニトマトは庭でミニトマトがなんかあれ種が鳥が運んでくれたのかもしれませんが、はい、なんか庭にミニトマトがいっぱいありましたね、
はい、いいですね。
シソとか、
はい、
それからそういうものも結構鳥が糞を落とすってことがあるんじゃないでしょうかね。
いや、はい、そういう生活はちょっと理想ですね。
いやいや、はい、その有機農業大学はいいと思うんですが、
はい、
その1年経ってどう卒業、1年で卒業ってことですか。
はい、1年で卒業しました。
はい、
はい、まあ、ただですね、有機農業私にとってみたら、はい、まあ、若干それを次いざそうした有機農業を自分で始めるかというと、先ほど申し上げた機械の話もそうですし、
はい、
農地をどこで借りてとか、まあ、で今の飲食店とどうやって両立させていくとかとかですね、いろいろ考えた結果ちょっと難しさを感じたっていうのが一つと、でもう一つはですね、
うん、
やはり有機農業といえどもビニールマルチというか、
はい、
やっぱりビニール資材を結構使うわけなんですよね、
はい、
で、やっぱり草との戦い、
石油由来のビニール資材を、ね、
はい、
まあ、普通に使うと。
そうですね、
はい、
なので私の中で、まあ、それはそれでもちろん日本の農業には必要なものだと思いながらも、
はい、
もっと何か別のものがあるんじゃないかと、
なんか違うんじゃないかと
というのが漠然とありまして、
はい、
で有機農業1年勉強して、その後何をしようかと思った時にもうちょっと何か探してみようというところで
探してみようと。そうですか。その私もやっぱり食は体を作る、全てを作ると思うので、
はい、
なるべくそういう、まあ、いわゆるオーガニック、有機農産物とオーガニックと一緒ですか。
はい、私は一緒だと思ってます。
結構あそこにああいうものが売ってるなとかいろいろあるんですが、
はいはい、
このラジオカフェの近くにもこういろんなところから、
はい、
いろんなこだわりの、栽培方法で、
はい、
例えば石垣島とか、八ヶ岳とか、うんうん、八ヶ岳の生で食べれるトウモロコシとか、
はい、
いろいろこれは普通栽培の野菜ですって、はい、普通栽培は普通栽培って書いてあるんです。でそれはあそこのお店のお野菜たちは、はい、まあ本当に美味しいっていうか、
うんうんうん、
やっぱりオーガニックをどう育てたかまでは分かんないですが、
はい、
まあ、そういうこだわって何らかの育てた野菜っていうのは元気で、
はい
はい、勢いがあって、
うん、
もうそんでいいやんって思うんですが、
はいはい、
まあ、実際にその栽培方法とか学ばれた宇田さんは、
はい、
もう少しなんかあるんじゃないかなと思われた ということですね。
そうですね、もう少し何かこの先の世界が、
先の世界が、
はい、まあ、それはうまくね言葉でそこまで実は言い表せないところでして、有機農業はそれはそれでもちろんね、うん、素晴らしい、
いろいろありますよね、きっと分かんないですけど、
あるんじゃないかなというところ、
あるんじゃないか
な失礼しますあるんじゃないかなというところで探したわけでございますね。
そうですか、さあこの後は、もう本当に宇田さんの心が躍る自然農の世界についてお話しいただきます。宇田敦彦さんにお話を伺います。さあ、有機農業大学で1年間学んだ宇田さんなんですが、まだまだ別のこの先の世界があるんじゃないかなと思われたそうなんです。さあその宇田さんがどのようにして自然農に出会ったのか、ちょっとお聞きください。
学校は行ってよかったなと思う。だけど探し物はこれじゃない。僕が探している何かはきっとまだこの先にある。そんな風に悩んでいた時、僕は偶然本屋で一冊の本に出会った。自然農という本だった。著者は川口義和さん。本を手に取ってパラパラとめくってみると、そこには何とも不思議な見たこともない畑や田んぼの写真が並んでいた。どの写真も草がいっぱい生えてるな。パッと見たらどこに作物が植わっているかわからない。でもちゃんと見たらしっかり植わっている。そして草に囲まれながらも元気に青々と育っている。なぜだろう、作物が生き生きしている気がする。知らない、見たこともない世界を見つけた。だからワクワクしたという自然農との
出会い。本屋さんで自然農の本と出会った。
そうなんですね、はい、本当にこれ偶然だったんですけれども、はい、何かないかなと思って本当パッと立ち寄った本屋さんだったんですが、そこで
本当パッと立ち寄った
自然農という本がありまして、
はい、
そこで川口義和さんという方ですね。
義和さん、はい、そうですか。ほう。そしてその自然農、あの有機農業という言葉は皆さん割合馴染みがあると思うんですが、はい、自然農ってどういう農業の農法なんでしょう。
はい、まあ、これはですね、はい、いろんな説明の仕方があるんですけれども、簡単に言いますと、まあ、有機農業はもちろんね、農薬を使わない、はい、基本的には
農薬を使わない、化学肥料を使わない。
で自然農はですね、はい、もう肥料を基本的に使わない。
肥料を、化学肥料はもちろんのこと、肥料自体を使わない、あの鶏糞とかいろんなそういう天然素材の、はい、ものも、
はい
はい、使わない。
使わない。
おお。
まあ、じゃあどうやったら作物を育つんだろうというのが普通の疑問だと思うんですけれども、うん、まあ、その後特徴として挙げられるのが、
はい、
草や虫を敵としないというところなんですね。
ほうほうほう。草生え放題、
草を、まあ、生え放題ということではないんですけれども、はい、の草もまあ作物が育つときに周りの草をある程度刈ってあげないと作物が草に負けてしまうというのは、まあ、ただ作物と共存するというような感じですね、
は
い、
ほうほう。
だから普通はやっぱり有機農業にしても、もちろん普通の、はい、まあ、観光農法と呼ばれる普通の農業にしても草は基本的には一切生やさない。
そうですよね、
という考え方ですけど、
一本でも生えてたら草生えてるでみたいな感じかもしれませんね。
でもそれっていうのはどっちかというとその周りの土というのはまあ裸になってしまってて、
はい、
育てたい作物以外は全く草が生えてない状態、それって本来普通に例えば山に入ったりとか、
はい、
自然を見た時に何も生えてない土がむき出しになってるっていうのはこれはちょっと不自然な話だと思うんです
ね。自然ではないですよね。作られた環境っていう感じですよね。はい、
はい、でもう一つ虫を敵としないと。
虫を敵としない、はいはい、
で普通はやっぱり有機農業でもですね、虫は敵なんですよね、どうやってその害虫を寄せつけないかというのは有機農業ではいつも頭を悩ませることなんですけれども、
はい、
虫は全然来て OK だと。むしろ益虫とか害虫とかそういう区別がなくて、
はい、
虫と一緒に自然の中で座っていこうという。じゃあどうしてその肥料がなくて座っていくかというのは、まあ、簡単にはなかなか説明しにくいところではあるんですけれども、
はい、
周りの命と一緒に育っていくと、まあ、そういうような考え方なんですよね、はい、
なるほど。まあ本当にありのまま自然の状態で、はい、作物を、まあ、育てる作物が育つ
育つ
っていう、はい、育てるんじゃないですね。
育つ
あ、いい感じはい、はい、それが自然の、
はい、それが自然のですね。
あと有機農業では、はい、土を、
はい、
作るっていうお言葉がありましたが、はい、その土に関しても自然のはなんかこう3つの、
はい
はい、大切なことであったんじゃないですか、は
い、ありがとうございます、
はい
はい、今いいパスをいただきまして、
はい、
今2つですね、草や虫を敵としない、それから農薬肥料を使わない、もう1つの大きな特徴として耕さないというのがありますね。
耕さない、それってじゃあ好き薬は何のためにあるんですかっていう気はしますよね、はいはい、
そうなんですよ、ただまあ耕さないということは、
はい、
その土の中をごちゃ混ぜにしないということでもあるんですけれども、もう自然の、ね、例えば野山ではもちろん誰も耕さなくても草は茂っているわけなので、
そうです。
で、そこで耕してしまうのはなぜかというと、これはやっぱ肥料を混ぜ込んだりとか、
はい、
土を柔らかくするという意味なんですけれども、
はい、
ただ一回耕してしまうと、もう毎年毎年、まあ、年に何回も耕さないとすぐカチコチになってしまうような土壌になってしまうので、
はい、
でこれはもう耕し始めたらキリがないというような世界でもあるんですよね。
ああ、そうなんですか。
でも耕さないというのは自然に沿った農法なんじゃないかなというところ
なんですよね。耕さないと土はどうなるんでしょうかね。
土はね、まあ、はじめ自然農の環境が整うまでは少しその場所によっては時間がかかるんですけれども、土になんていうんですか、山に入った時に土を見てみると、
はい、
もう落ち葉とかいろんな草や虫の死骸が折り重なって、
腐葉土と言われるふかふかの土、
はい、ふかふかの土、
はい、
そうなんです。それが出来上がっていくんですよね。
ほったらかしとくと、
自然のままに
しておくと、
しておくと。
そうですか。耕すから ほっとくとカチコチになってまた耕し、固くなるぞと耕し、うん、という繰り返しになるが、
はい、
ほっとくと、
はい、
腐葉土のようにふかふかなお布団のようになるということですね。
その通りでございます
そうですか、
はい、
そしてその自然の、
はい、
有機農業は大学に行かれましたが、
はい、
こう自然のはどうされたんでしょう。
自然のはですね、
はい、
その川口義和さんの本に紹介されておりました、はい、赤目自然農塾というですね、赤目というと赤目
四十八滝、
はい
はい、
そこは有名なところなんですけれども、ちょうど奈良県と三重県の県境あたりあるんですけど、
伊賀忍者の里、
その通りでございますね。
あの徳川家康が、
はい、
あの伊賀の忍者に助けられました。
あ、そうですね、
うん、
そのあたりです、
ね、はい、そのあたりで、
はい、
ちょごめんなさい、
いい、
はい、
はい、そのあたりだと思います、
はい、はい、赤目四十八滝、
はい、はい、
川口さんの本の末尾に書かれていた、
はい、
はい、それが
そこです。でそこで
赤目
自然農塾というのがありまして、しかも三十数年前に川口さんが、
はい、
まあ、他の自然農を志されている方と一緒に開かれた塾なんですけれども、
すごいですね。
そこに
行かれたんですか。門戸を叩かれた、
門戸叩いて、
はい、
はい、
それいつの話ですか。
これはですね2022年の
あらら
頭ですね。
そうですか。そうすると農業大学を卒業して、
はい、
川口さんの本に出会って、はい、もうすぐに、
もうすぐに行きました
ですね。すごい やる男すぐ行動する男、いはい、
はい、
そして、
はい、そしてそれからかれこれもう今自然のを志して3年目になるんですね。今、はい、2024年、
この赤目自然農塾、
はい
はい、自然農塾、
はい、
これ誰でも行けるものなんですか。
はい、誰でも行きます。
そうですか。どんなこう、はい、活動をもう好きにやってっていう感じなのか、どんな感じなんですか。
そうですね、基本はもう来るもの拒まず誰でもウェルカムという感じなんですけれども、はい、年に、ね、ごめんなさい、月に一度の集合日というのがありまして、
はい、
その日にみんなが集うんですけれども、そこで赤目自然農塾の中で借りたい人は田んぼや畑を一区画借りまして、
はい、
そこで、実習で学んだことを生かしながら、
はい、
実際に育ててみるということをやりながらですね。
もうそれは3年目になられたんですか。
3年目になりました。
そうですか。あのその周囲の環境、そこ農塾 の、
はい、
あの自然農塾の環境って、
はい、
イメージとしてはどんな感じって思えばいいでしょうか。
イメージとしてはですね、うん、あのこれはですね、あのスタジオジブリの映画でですね、もののけ姫というのがあったんです。あれがね、タタラバという場所があったんですけど、山を抜けると急に人里が姿を現してですね、そこに人が集ってタタラバでみんなが仕事をしていると、
はい、
かそういう世界ですね。
呼
吸に開けてくるような、吸い込まれるような感覚でした。
これは本当の世界なのかなと思うぐらいの、
はい、
そういう世界がそこに赤目にあったと。
はい、そうなんです。
そうなんですか、素晴らしい、
はい、
そして、
はい、
実際その農地を借りたとおっしゃいましたが、
はいはい、
それはこう有料とかそういう感じなんですか。やっぱり1000万ぐらい払ってとか。
いえ、これはもう全くの無料でございまして、
はい
はい、もう誰でも、やはり、ね、いろんな経済環境の人がいらっしゃいますし、
はい、
もう自然の学びたい人は誰も拒まない、誰でもウェルカムというところですので、はい、無料で誰でもそこで自然農を学べると、そして実践できるという場所でございます。
そうですか、
はい、
その自然農でできた作物、あのモード実際には何を作られましたですか。
そうですね、私はお米が中心ですね。
米
をやっぱり作ってみたいという思いが強くありましたので。
そうですか、
はい、
こうどうですか、これまでご自身が食べてきたお米と違いました、はい、
そうですね、
はい、
やっぱりね、なんていうんですか、雑味がないというか、
うん、
なんですか、本当にまあ、自分が作ったというのももちろんあるんですけれども、本当にまあ体にいいなと、心にいいなというような、そういう気分がありましたですね。
そうですか、
はい、
そしてご自身の体験を、
はい、
なんと、
はい、
小説にしたためたと。
はい、これはまあ今まだ小説を執筆中なんですけれども、
執筆中、はい、あの先ほど読んでくださいました、
はい、
それも小説の一部分、
はい、
一文であると。なぜ小説にしようと思われたんでしょうか。
はい、やはりそのこの自然の体験をみんなに伝えたいなと思った時に、
はい、
やはりなんかストーリーを作ってですね、
はい、
それで私の体験を何か追体験してもらえるよう なんかそんな世界をみんな知ってもらいたいなと、見てもらいたいなと思ったからですね。
そうですか、これは宇田さんのこう、世界がまだまだこのラジオカフェでも続くかなっていうそんな思いはしました、はい、今日はどうもありがとうございました。